ワンパイ衝動会。この番組は日本語ができる中国人営業人材の皆様とビジネスにおけるシェアザサクセスの道を共に学び合うことを目的としてお送りしております。皆さんこんにちは。ワンパイ衝動会のお時間となりました。トランスエージェントの筧でございます。いやだいぶですね暑くなってまいりました。というかもう私自身はですね夏も夏仕様のジャケットを着ておりますが、夏仕様と言ってもそんなに涼しくありません。ですので汗をすごくかいております。なのでもしなんか暑苦しいなと思ったら言ってください。はい、こんな暑苦しい男の横でですね非常に涼しげな状況で営業し続けているこんな方にお越しいただいております。
はい、ポロシャツ頃
です。どうもこんにちは。ポロシャツも涼しげでいいですね。
ちょっと今何頃にするかちょっと一瞬迷った。
前回の白パンなのか、
そうそう白パン頃なのか、
アイウェア頃なのか、
ちょっとアイウェア長い、
長いですね。
メガネ、
そうですね。これ言いづらいですね。
言いづらいですよ。
メガネゴロウっておかしいですね。
メガネでゴロウみたいな。
メガネでゴロウ。
ちょっと一瞬考えち
ゃ
う。ゴロが悪いね。ゴロだけにみたいな。
これ事故じゃないですか今の。
事故です、ね。
事故ですよね。つまんどきます。
いやなんかあの番組も最近また中国人からのコメントもなんかちょいちょい来て見学したいなんていうね。
ありがとうございます。見学お待ちしてますよ。
見学も有料にしましょう。
まあコーチングしますから。
そうですね、あの公開コーチング、
そうですね、
やってみたい中国人の営業の方が
いらっしゃればもうぜひお申し込みいただければ。
ぜひとも1回200円でございます。
そんなに安いの？そういうのやめてくださいよ。そういうの、それもつまみますからね。
ですね。
ピーって言います、
ね。つまんでいきましょう。
実際そんな安くないのでお見積もりさせていただきますから、ね、よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、はい。ということでございまして、はい、先週までやっていた内容覚えてますか？
はい。
何でしたっけ？いや、近くで忘れちゃいましたね。はい、フォローアップセールスについてお話をさせていただいたんですけども、はい、フォローアップセールスっていうのはただ単にお客さんとこ行って次注文くださいよって言ってちゃダメですよと。
ダメです。
はい、お客様との信頼関係を作っていきましょう、うん、まあ、そんな時の信頼関係の3つの関係性っていうのがありましたよねと。はい、1つはお客さん自身がメリット感じてますか、うんうん、あなたと会うことに対して、営業マンに会うということに対してですね、
はい、
あともう一つは営業担当者あなた自身のことに対して一目置いているか、
うん、一目、
あとは顧客自身がその人間的魅力を感じてますか、うんうんうん、こういうような話でしたね、
はい、
で、今日はですね魅力感じてますかっていうところについてお話をしていきたいと思うんですけども、うん、要は五郎さん自身は魅力感じている方ですよね、
うん、
どんなこと気をつけていますか。
まあ一般的には、
はい、
まあ、清潔、
ああいいですね、
清潔、
はい、
に
しています。
次
何ですか、気をつけて
ること。やっぱりね、気をつけて明るい、
あいいですね、そうなんです、うん、そうなんですね。要は前回ちょっとフライングしてご紹介させていただいたんですが、セールスの教科書の初級編でもですねご紹介させていただいた、うん、セールスエッセンシャル、顧客をの、まあ、その顧客に好意を抱く性格として明るさとか、
うん、
まあ、迅速さとか、
はい、
寛容性とか、まあ、こういったことがありますよね、
うん、
これ逆もしかりなんですよ。
逆もしかり、
うん、逆もありますよね、
うん、確かに。
お客さんに嫌われちゃう人、
ああ、そっちに上げた方が分かりやすいですよね。
まあ、じゃああんまりお客さんになることないと思うんですけど、こんなやつ来たら帰ってくれっていう人誰か、
まず失礼なやつ、
失礼なやつ、
失礼なやつ
あります、あります。どんな失礼なやついます？
まあ、まず時間、
はい、
性格じゃない的なのとか、はい、
ありがとうございます。
あとやっぱスピード、
はい、
あとはね、いやこれ本当いっぱい出てきますよ、
はい、
1回しか話してないのに、
はい、
切るやつ、
切るやつ、
なんかこっちが結構乗り気じゃないと勝手に判断されて切っちゃう、
はい、ああそういう人ね、もう行くのやめちゃうみたいな。そうそうそう。
あとやっぱね、この番組でよく出てきましたけど、何も調べてこねえ何も調べてね
相手の会社のことですね、
帰ってもらっていい
ですかみたいな
ね、
ありますね。
ありますよ。
もう私その本当そこで言うと私みたいな小さい会社でもやっぱホームページ見てきたんですって、はい、こういうことやってんですねって一言言われただけで、う
ん、嬉しいもん、
ね、嬉しいんですよ。よくあなた調べてきたね
と。でこの間調べてきたんですつって言ったことが間違ってたっていう
調べて内系のやつだね。
それ違う田中さんだと思いますよ。
まあそういうこともあるんですけど、調べようとしたことに対してはグッとつけさせてあげて、
そこはね、はい、
こういうような話ですね、はい。でまあ、確かに嫌悪感を抱かせるっていうのにボス出てくるんですけど、うんうん、さっとこう説明させていただくと、はい、一つは傲慢さなんですよね。
傲慢ね。
傲慢です。もうこれはすげえんだぞみたいな。いやいやいやいや、まだ営業マン今からお話聞いてくださいという人が偉そうにね。
意外と多いかも。
そうなんですよ。こういう人ダメよねとか、ね、利己主義。
利己主義。
そう、要はお客さんの利益を考えて提案しなきゃいけないのが営業マンなのに、うん、もう全く逆で、うん、
自分
みたいな、うん、こういう人。
多いですね、
はい。で無関心、顧客の要望や心情に無頓着同じ質問を何度もするもうねこれはね何なんだっていう話なんですよ、ね、
バカ
っていうだからまあそれはおそらく、はい、やっぱ営業に向いてないんでしょうね。
まあそうっすね、うん、
やっぱ緊張しちゃって、ね、次何話さなきゃいけないかなっていう、うん、まあセールスコミュニケーションの話、まあそのセールスの教科書の、うん、その初級編のとこでもですねお話しさせてもらったんですけど、自分に目が向いちゃっててお客さんに目が向かない、うん、
はいはい。
でこうラポール形成ができない、質問ができないっていう人いますね、うん、そういう人っていうのはこう無関心な人が、
うん、なるほど。
相手のこと見てればいいんですね、
うん、
あれなんでその今メモを取られたんですかなぜ今線を引かれたんですか。
うざい
うざいです、ね、あとは強制、はい、
強制。
クロージングが脅迫的、あ、断りや拒否反応を無視して話し続ける、はい、これですね、私ちょっと気をつけなきゃいけないですが、
うん、なんでやらないんですか、
まあ、そんなクロージングするやつはもう帰った方がいいですね
なんで決めないんですか、
まあ、クロージング私も本当一回失礼なやり方しちゃったの、はい、すみません、クロージングパッといやいかがですかって話して、はい、まあ、ちょっと検討します、うん、いつどのところ、あ、もしこういう点において、はい、もしお役に立てるんだったらご検討いただけるんですかねって、うん、質問し続けて怒られたってことは一回ですなんとか私もこれはもうチャンスだと思って、ね、これぐいぐい入りすぎちゃったということはありますので、
いいですけどね、
はい、これ気をつけた方がいいですよ。
そうですね。
あとは嘘偽り、
あ、嘘つくやつ、
嘘ついちゃダメなんですよね。これはね、まあ嘘も方便なんですけど、
これもね結構すぐバレる、嘘つく
バレちゃうダメなんですよ。
よくあるのが誰々さん知ってますとか誰々さん知ってますっていう、誰々さんがことごとく俺の知り合いで
知る
なとか聞いたら、あ、まあ1回ぐらいあったかなみたいな、そういう嘘やめてください
バレるんでやめてください、はい、ということですね。
そうですね、
まあ、あとはあれですね、そのうちしかこれやってないですよっていう言い方をしちゃうとかすると、本当は嘘なのにですね、うん、お客さんも実は知ってることありますんで、
はいはい、確かにね、
こういうのはやめた方がいいですよ。
そうですね、う
ん、だからこういうアプローチはうちしかやってないんでって話をこうしちゃって、うん、お客さんもいや、なんかこの前来たなんとかって会社も同じようなアプローチされてるんだけどあ、まあ、そういう人のところも最近出てきたってことですよねみたいな、こういう話はよくありますね。
はい、そうですね。
私が以前研修のコンテンツを仕入れてた会社の方とか結構こういう感じするな。
なるほどね。
あ、これ聞いてる可能性あるんで言うなよ、ね、つまんでいただこうと思うんですけど、
はい、
あとは愚かさですね。場の状況をわきまえない言動とる、まあ、そのバカなやつってさっきあったんですけど、うん、資料が浅く、はい、口が軽い、顧客情報を漏らすと、
うん、
ようなこと
が、口が軽いね、
はい、あとは軽視、
はい、
人を見くびる、
うん、
こう最悪、次の話聞いてください。相手の肩書きによって露骨に態度を変える人、う
ん、あ、いますね。
いる。もうこれでも帰った方がいい、こういう人は。
これはいる、
ええ、だからその話す内容を変えるのは必要ですよ、
うんうん、
経営者の方が来られた時は話す内容はこういった経営環境に関する話しなきゃいけないし、実務担当の方だとやっぱ話変えていかなきゃいけない、うん、確かなんですけど、
確かに
明らかに担当出てきた時にこうなんかこんな感じになっちゃうこんな感じってラジオでは
横
柄な態度を取ってしまう、
う
ん、
そうですね、
なんだお前かよみたいな、
はいはい、
こういう人っているじゃないですか、うん、
いますね。
これはもう絶対ダメですね。
いるいるいる。
とかお客さんが まあ、例えば見込み客としてはなんか 自社 の, その、うん、マーケットの範囲内ない、要は営業その研修だったら100人いない瞬間に態度変えるような人、うん、こういうのもダメですね。
ダメですね、
うん、買わねえお客になった瞬間に態度変えて、ね、うん、おいおいと、いる、ね、お時間いただいてるわけだからと、
いるいる、
こういうような話ですね、はい、とか怒り、憤り、うん、ムッとした表情が顔に出る、怒りをあらわにすると、これダメですね、うん、
ダメですね、
私も気をつけてますこういうようなことがありますよね。だから私もお客さんすげえからかれることがあったんですね、はい、もう頑張りましたよ頑張って足をつねっていや、そうですよね、
怒らない、
怒らないっていうことです。まあ、こういったことをですね意識的にやって、
うん、
あの意識的にやっちゃダメなんですね、うん、意識的にやらないようにしなきゃいけないですね、うんうん、気をつけることが大切なんですよ、
はい、
っていうことがありますよ、まあ、その性格的にお客さんに好かれるようにしていかなきゃいけない、うんうん、で天性のものもあるんですよ。
確かに、
もうただ普通にしてるだけでお客さんに好かれちゃう人っているじゃないですか、うん、
いる
いますよね、うん、もうなんかこの人なんだか好きだな、いい、なんか、ね、っていう人いますね。
いる
で、そういう人ばっかりじゃないんです、うん、なのであのこういったことを気をつけましょうっていう話なんですね、うんうん、はい、だ私自身もやっぱり会う人はしっかり会うけど、うん、会わないともう全然会わないので、
確かに、ね、
そんな時に、まあ、こういったことしないように気をつけていかなきゃいけないなと思って、うん、私はこういうのをご紹介しています。
ありがとうございます、
はい、というのが一つです、
はい、
あとは次に顧客から、まあ、その好かれるために心がけられることとしてストロークという概念を紹介したい。
ストロークきましたね、
はい、でこれ何かっていうと、はい、心理学用語なんです、
うんうん、
どんな心理学用語かというと自己または他者の存在を認める働きかけなんですよ。で具体的な行動値何なのかっていうと、うん、褒める
ですよね、
うなずく、
うん、
目を見る、
うん、
話を熱心に聞く、
うん、
認める微笑むというような精神的なストローク、
うん、
とあとは抱く
撫でる
手を握る
指圧をする
マッサージをするなどの肉体的なストロークもあるわけですね。
なかなか難しいですね、
はいはい、でこれアメリカの心理学者であるエリック・バーンさんがですね、
はい、
交流分析理論の中で人間はストロークなしには生きてはいけない、
うん、
ストロークは心の食べ物であり人間はストロークを求め続けて生きる動物であると定義しているわけですね、
うん、なるほどね。
で、まあ、これをちょっと応用していきましょうっていうと、うん、人のコミュニケーションの中でですねこのストロークを与えたり受けたりしながら生活しているわけですよね、
うんうん、
とで営業マンと顧客との間でこれをどういうふうにやるかっていうことでいうと、うんうん、いきなりねこう抱いちゃってね、ハグしちゃったりしちゃダメなんで
怒られる
そうです、ね、いやお客さん本当頑張ってますねなんてやっちゃダメなんですよね
やだそんな
こういうのは肉体的なストロークっていうのは、
はい、
不自然だしやっちゃダメなんですけど
そうですね、
精神的なストロークを与えることは十分可能なんです、
うん、
ですね。で褒めるって言ったら変ですけども、はい、まあ素晴らしいですねというふうに、まあ、
やりすぎない、
はい、でじっくり話を聞くですね、うん、こういったことはできますよね、はい、っていう話です、うんうん。あとはこれ逆もあるんですよ。
逆アプローチ、
はい、
逆ストローク
そうストロークの反対の概念ってもあるんです。これがディスカウントっていうものがあるんですね、
はい、
でこれディスカウントって聞くと値引きですよね、
うん
まあ、まさしく値引きされちゃってるわけです、
うん、
要は交流分析理論におけるディスカウントっていうのは自己または他者の存在を値引き軽視無視することを指します。じゃあ実際にはどんなそのディスカウントってあるのか。心理的なディスカウントにはバカにする、
うん、
無視するけなす嫌味を言うなどがあるし、
なるほど、
肉体的なディスカウントには叩くすねる蹴る殴るっていうようなことがあるんですね
それまずい
ね。でディスカウントを受けると人は気分を害し、うん、ディスカウントを与えた人に対して否定的な感情を持つようになるわけです、
はい、
でいきなりお客さんに対して殴っちゃう人なんかいないので
い
ないここは触れる必要がないんだけど、はい、お客さんに対して心理的ディスカウントを与えちゃうっていうことをやっちゃダメなんですと、
はい、
で自分はその気にそのつもりがなかったとしてもお客様がもうディスカウントされたって思っちゃうことってあるんです。
うん、ありますね。
だからそれ気をつけなきゃいけないんですけど、うんうん、例えばですねクレームを訴えたのに十分対応してくれなかった っていう出来事をお客さんは無視されたと思うわけですよ。
なるほど。
お客さんって、まあ、自分自身営業自身は無視しようなんて思ったことないですよ。ただ忙しかっただけ。
確かに、
ね、ただ忙しかったというか、まあ、そのクレームに対してその回答をする内容自体を作ってるのに、こうかなりコンセンサス取ってた間にお客さんがもう怒っちゃったってこともあるはありますよね。で、まあ、そういったこともありますので気をつけましょうという話ですね、はい、うん、で簡単なところで言うと、お客さんが一生懸命話してるのにちゃんとメモ取らないとか、
ダメ
もね、ぼーっとしてて、あの全然違う話題をいきなり返しちゃうっていうことがありますね、
はいはい、
こういうようなことはダメなんです。メモ取らないって、すぐメモ取られましたね、
そう
あ、聞いてくれたんだって
当たり前じゃないですか、
こういう話でございますですで、はい、要はストロークもディスカウントも、うん、受け取る側がですね、自分に対してその他者の言動をどのように理解し解釈するかっていうことで決まるわけですね、
うんうん、
でその営業担当者としては我々はですね、お客様から極力誤解が生じない形でストロークを与えることを心がけるべきでしょうと、
はい、
いうことでございます。まあこのね、相手視点でやっていくっていうのは非常に難しいんですけども、
そうですね、
まあ、その自然にやっていかなきゃいけないんですが、うんうん、当たり前の、これ当たり前の話してますからね、
うんうんうん、
当たり前がすごく難しいですよ、ね、難しいんだよ、
確かにね、
はい、
分かってるような気がするんだけどね、
うん、そうなんです、うん、でまあ私はですね、あのこう言っちゃなんなんですけど、うん、まあ、人の話を聞きすぎるほど聞くのが大好きですということなので、あんまり意識しなくても大丈夫なところがありますよねと、うんうん、ただあのまあ、自分の意思とは反してですね、営業をやらなきゃいけない人たち、
はい、
実は営業好きじゃないのにっていう人が営業をやっていると、意図せずともディスカウントしちゃうっていうことがあるんで、要は今日これ聞いてくれてる方の中で、僕は本当は営業やりたくなかったのに、でもまあ給料が必要だしやるっていう人たちは、こういうことを意識される方がいいかもしれないですね。
なるほどね、
はい、このような感じなんです、
はい
はい、まあ、営業マンっていうのはその人を売る、でやっぱり人望が大切だよねって話なんだけど、
うんうんうん、
まあ、これは持って生まれたものではなく、意識的にね、後天的に意識的にやっていくことで、実はカバーできることもあるんじゃないかなということで、今日はご紹介をさせていただいた次第でございます、うん、
はい、
はい、これを聞いている皆さんもね、もう人的魅力は多々あるかと思うんですが、
そうですね、
営業においてさらに売り上げにつながる顧客との深い関係をつなぐというところで、今日のお話ししたストローク、ディスカウント、こういった話、はい、うん、ぜひですね応用していただければなと、こういうふうに思っている次第でございま す,
おす。
いや、今日も大変お疲れ様でございました。
お疲れ様でござい
ました
。
また来週もですね、神々じゃないですか、神々、まあ、でもいいんですよ、神々、はい、でもいいんです、ありがとうございます、まあ、ということでですね、まあ、来週もですね、はい、ぜひサービスマインドについてですね、あのお伝えをしていきたらというふうに思っております。来週もぜひですね、はい、あの聞いていただければなというふうに思っております。今日もありがとうございました。
ありがとうございました。